ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。先週じゃないんだよね、あのストックで収録した回でご紹介してもらった、最後の授業、
あ、はいはいはい、
はい、あれを昨日入手いたしました。
あ、入手っていうのは
買いました。
あ、買ったんですか、
うん、
はいはい、
ちょっとね本屋行く時間が取れたので、はい、高野ブックの方でやってた、瀬戸内国際芸術祭でいいんだっけ、はい、なんか間違ってなかった、はい、大丈夫
大丈夫です。
それ関係の本と、ナンバーと、まあいろいろとちょっと欲しいものがあってなかなか行けずだったんですけど、ようやく時間が取れていってですね、これは買わなきゃと思って探したんですが、 DVD 付きのしかなくてね。
ああ。
じゃあまあ、もう値段が高いので DVD なしの方
を
買おうかなと思っていたんですけど、 DVD なしの在庫がなくて、もうあるのはその DVD 付きの一作のみということだったんで、まあどうしようかなって思ったんですが、ちょっとこれを逃すとまた買わなそうなので買っちゃえと思って買いました。
はい、
まだ他からは読んでないんですけど、今回読むのが楽しみです。はい、ハスケと。
はい。昨日は一日中パソコンにかじりついてたんで、うん、ツイッターとか見ながらっていうか、ツイッターの方が比率的には多かったような気がするんですが、
うん。
仕事をしておりまして、
うん、
はい、そしたらなんかいろんな人が風邪ひいたり具合悪くなったりしてるんです、
うん
うん、でどうも復活の日とかそういう話をしたので、
うん、
ポッドキャストで僕の風邪が映っているのではないか、うん、あるいはスカイプを経由して風邪が映ったのではないかって、
あら大変、
とんでも学説を挙げてですね、
うん、
明日いろんな人がですね、うん、僕はこれから聞くんですけど聞いて大丈夫でしょうかそういう話でですね、じゃあ学説を証明するためにぜひよろしくっていう感じ、うん、はい、聞いていただいてると思うんですけど、うん、明日風邪にはご注意ください皆さん、はい、はい、スノート、
すっかり干からびて
暑くて
埼玉県は熱中症で死ぬ人が
なんかね多いみたい
トップランクでしたね。
実際、本当に流行好きな生命の危機を感じる、ここ数回発生したので、
ほう。
他にいろいろ危ないところなんだと
思う。熊谷とか、結構、熱いとこランキング上位よね。熊谷って近いんでしょ？
あ、逆にでもね、熊谷っていうのは、盆地に気候になるので、夜は気温下がると思うんですよね。うん、
ああ、なるほどね。
夏、昼は確かに暑いんだけど、夜はそれなりに下がる。
うんうん
うん。
って言って、こういう熊谷市民の方があんなことはないって言われそう。どうも、なんかもう少し南寄りの方というか、都心寄りの方は完全にこう、切らない。
うんうんうん。
実際に、じゃないかな。私、去年、去年じゃねえや、2、3年前に、暑さ日本ランク最上位をいつも占めてる、岐阜県多治見市。
はいはいはいはい。
行った時も、やっぱり同じ感想でまして、あそこも山の中に囲まれてる町なんで、うん、昼は暑いは暑いんですけど、うん、夜はしのげるんですよ。
うん。
で、夜しのげないっていうのがやっぱり大きい。
そうですね。
体力的にね。
なるほどね。
うん、
思うんですか。
なるほど。はい。まあ、うちは田舎なので、うん、まあ、夜もね、気温はだいぶ下がるんですけど、どうもね、湿度が上がっちゃうみたいで、
うん、
昼間の湿度は3、40% なんですけど、なんか夜は 90% か、なっちゃう時があるみたいなんですよ。
へ
だから、やっぱり寝苦しいのはね、寝苦しいですし、あと、まあ、風通しがね、とにかく重要だなっていうことでも、うん、扇風機をね、もう家の中で、もう持ち運びまくってあります。
はい。はい、
ええ、もう風がないときは風を起こす。
うん。
かん。
風を起こ
す。風を
起こす女。はい。ということで、まあ、暑いさなかお届けしておりますが、今回は消費税のお話。
うん、
はい。なんか、暑いのに鬱陶しい話題のような気もしなくもないですが、
はい、
まあ、言いたい放題言っとこうかということで、はい、お届けしていきたいと思います。
はい。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで消費税ですが、これ今どうなってんの？
どうなってんの？なんか火消しに必死な感じですよね、言い出した。民主党、菅さんは、菅首相は、
うん、
あの、いや、それは検討してみたらどうかなって言ったんですよ、みたいな感じで。検討してもいいんじゃないでしょうかって言ったぐらいで、別にあげるとは言ってない、みたいな。あれ、結局、あげるって言った、ところはないっていうことですかね、この間の参議院選挙で。そういうことになるのかな。
あ、でもみんなあげる
逆でしょ、あげないって言ってる方がないっていう。
ああそうなの。
ああそっか。
あさんとなんかあのピンポイントで、あの、はい、なんて選挙の間、あのうちはあげませんって連呼してた国家の党がありましたけど、もともとあのー10% の前提の上で、昔、上げば、もう上げるの前提で、うん、コンビニ切ってって、どっかおっしゃってる方々がいらっしゃいましたけどね。
そう
です
。
何、今、参議院選挙の時だけ嘘ついてんだ、ほら。そういうのもないこと言うか、うんのが言ってて、なんかそれでこう、皆さん投票行動に移すんだから、すごいよね。
あ、確かにね。そうなんですよね。
うん、
あの投資で選挙前ぐらいから選挙の前というか選挙関係ない時からずっとこう投資でそれぞれの党の皆さんの主張とか聞いてれば、うん、もう上げるの前提にして話してる方が大半なわけで、
うん、
それでなんか選挙の時だけいや実はうちは上げないんですよ、それはなんか何のこと言ってんのって
なるほどね、
うん、
そうですね
じゃあもうどこも上げる方向で言ってるの？
明確に上げない方向で主張しているのは社民共産だけだと思うんですよ、
うん、
ね、
うん、
他は何かで財源
与党サイドないし与党に色気持ってるところは基本的になんか、うん、消費税上げ
上げ、ああそこ上げないとは言ってないってことか。
いずれ上げるよっていうのを前提にして、主張とかを作って、
はい、
うん、
あ、そうそう、でそれはあの菅さんが言い出したからかどうか分かんないんだけど、
うん、
この間 IMF から韓国じゃないのかあれはなんて言うんですか、提言、
うん、
が出て、ね、消費税を上げなさいと、
うん、
日本、
うん、
っていう風に言われてしまってですね、
う
高度成長時代とバブルを体験した私としましては、うん、IMF にそんなことを言われる日本なんて想像できなかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、切ってかなり束ねたというか、もうなんか、なんて言うんでしょうね。これは本気でやばいんだろうかとか、ちょっと、
うん、
全然経済音痴なんですけれども、
うん、
そういうふうに言われるってこと自体がちょっとびっくり。
うん、
危機感をさすがに感じましたけどね。
うん。ね、なんかほら、他の国ではもっと高い率で取っててとかっていう話で言うじゃないですか。
はいはい。
だけど、そういうところって、福祉が充実してたりとかね、教育面ですごく優遇されるとかって、うん、そういうのがセットでなんか言われるんだったらあれだけど、他はこんなある、うちはこんだけで頑張ってるんですけどみたいな言われてもみたいなのあるけど、実際それが上がった時にそういう形になるのかっていうのはちょっと想像しづらいですよね。
まあそうですね、確か社会保障に使うからって言っても何パーセントだっけ、最初は 3%
5% に上げた時に社会保障に上げるっていうふうにして、
って言われているんだけど、本当に社会保障に使われているのだろうかっていう、そこがまず僕らには実感できないっていうのがまずありますよね。で、例えばこの間の後期高齢者なんだっけ、
医療制度、
医療制度とか、あと、もう一つ、障害者自立支援法、
はい、
っていうのもあって、あれは結局、お金を使わないための、ここにお金を使わないための法律だ、になってたわけで、特にうちの息子が政治家になるって言い出したのは、実は障害者自立支援法で、自分のいろんな車椅子だったり、装具といって、履物だったり、そういうものに、彼は杖も使ってるんですけど、杖と、もう自己負担で、1割なんですよ、でそういうものに全部税金が、税金じゃないや、その自己負担がかかるって知った時に僕が政治家になってこれをなんとかするって言い出したんですけど、もうそのくらい、そういう、それに引っかかってくる人たちは、今のこの制度に対してはすごく困っているわけで、困っているのに消費税上げられてもっていう、やっぱりそれは納得できませんっていう話になりますよね。
払っても払ってもね、不便が増えるようではね。
まあこれは高齢者が増えるからだっていう話はあるんですけど、まあ、ただこれ見方を変えるとね、若年世代に から高齢者を見たときは、なんか高齢者はこう言い方悪いですけど、一種の若者の血を吸う吸血鬼みたいに見えなくもないっていう感じになってくるんですよね。でそういう社会になるとちょっと怖いなっていう感じはしますよね。高齢社会は、僕はもうはっきり言って高齢に近いので、そっちから、今の例えばうちの息子とか、もうちょっと、20代の人を見ると、この人たちに恨まれるのは嫌だと思うんですけど、恨まれるっていうかね、恨まれるというか、その人たちになんかすごく迷惑かけるのは嫌だとは思うんですが、
昔から分断して統治せよという言葉があってですね、対立煽ってこいつが悪いって言っておくと主にこう楽できる階層の方々がいらっしゃる
ので、なるほど、
なんか今に始まったことじゃないと思うんですけどね、そういうふうに、まあなんだ、物心ついて社会人になってから基本的に給料上がるという経験をしないわけですよ。上がり続けないとか、こう、 見入りが良くなる保証がないっていうのを経験自体から見ると、
うんうん、
あの確かに年金生活をするためには月に20何万必要とか30何万必要っていうところのところで対してはカチンできたりするわけですよね、うんうん、そもそもそんなに月給で稼いだこともねえわこっちなんか
確かに、
ね、それで生活できないって何事ですか、
うん、
でそれで煽るのって実はすごく、でも本当はそれって、じゃあ次そういう件でもそんだけの身入りがあるのを前提として世の中にしないと世の中回らないよねっていう方向に話持っていかねえんだけど、
うんうん、
こいつが悪いっていうことにして相互に煽らすと、
うん
うん、国はしなくていいんですよね、
うんうんうん、
なんかそういうのもあって意図的にこうあちこち煽ってる節はあるよな。
なるほど。
あります。
なるほどね。
はい、今とりあえず消費税上げて税収上がるかっつったらあんまり上がらない気するんですよ、ね。お金回ってないから。
ああなるほど。
なんかこれによってその経済悪化したらそもそもの税収っていうのがね。上がらなくなってくるわけだから、
計算はしやすいじゃないですか。あの川残量の、
うん、
だけ入ってくる、
うん、まあね、
景気に左右されて税収が変動しちゃう所得とか法人とかと違う、うん、何があってもこう使わざるを得ないから、
ない部分だもんね、
うん
うん、
だからまあ消費税上げてっていう風にこう財務、うん、方々はしたいんだろうなっていう、それは発想としてあるんだと。でもなんかの穴埋めをするために税金を上げるって根本的に違うと思うんですけどね。そもそもここ30年ぐらい財政危機と言い続けて、お前らそう30年もボンクラをこいてそんな立ち直ることもできねえのそしたらできないのか。30年って結構長いですよ。
まあそうだ、
うん、改めて考えると、うん、っていう風な物言いをする政治家の一人や二人も出てくる、出てきても不思議じゃないんですけど、なぜかこう言いくる、なぜかこう偉い人になったりとか総理になったりするとこう言いくるめられてこ
うそうなんですよね。
うん、
まあ、プレゼンってすげえなって思うんです
けど、なるほど、なるほどね。あの官僚の、
うん、
あの作った品を理由に載せられてしまうってやつですね、
うん
うん、
まあそういう意味ではあの特に40代50代の人はちゃんと見極めて、そんなに勝手に上げられても困るし、だからといって使い続けられても困るっていう、
うん、
そこをちゃんと主張しないとね、
うん、
ダメなんでしょうが、うん、僕最近ちょっとすごくがっかりっていうかすごい腹が立ったので、
うん、
木村なんだっけ、銀行法違反で、
はいはい、
日本人新興銀行、
うん、
武田武容疑者、うん、48歳なんですが、うん、まあ、ほぼ僕と同世代っていうことで、近くない、
うんうん、
で、東大出身で日銀、
うん
うん、成績も良くって、うん、わざわざゼミの指導教授の人までですね、
うん、
取材受けてるぐらいなんですけれども、
うん、
そんなことしてどうするんだろうとか思ったんですが、まあ、うん、要は成績が良かったと。
うんうんうん、
で、まあ、エースとして、こう、頭角を現しですね。
うん。
とは、まあ、日銀でやってられないっていう話で、
うん。
自分の会社を作ったりとかして、
うん。
結局、まあ、ここまで僕は言う必要ないんですけれども、小泉純一郎のね、小泉大臣の時に、うん、大蔵省のそういうチームに招かれたと。金融検査マニュアル、
うん、
でまあその後わざわざ金融庁顧問とかそのね実際に銀行の新興銀行を、
うん、
なんていうんでしょう、取り回すというかそういうふ
う
になってなんですけど、
うん
うん、そこからもうなんかもうなんていうんでしょう、 悪大感というか、うんうん、まっしぐらな状態で、うん、ただこれがあのその人が、ね、落ち目になったので、もしかしたらこう別なこう組織がですね、あいつを祭り上げてやりつけるっていう風になってる可能性もなきにしもあらずなんだけれども、
うんうんうん、
このままの話だとすると、うん、なんかあの僕らの世代、40代の世代のあのエースって、
うん、
あの何だったのっていうか、うんうん、はっきり言って30代、20代の人には申し訳ないけど、40代、50代は信頼しない方がいいよって。はい。あの、うん、特に、右肩上がりの、ね、まあ途中で積極引きとかいろいろありましたけど、
うん、
ここ成長にどっぷり使って育ち、
うん
ね、バブルでちょうど大学とか卒、あの、あれなんですよね。
うんうん、
就職なんですよね。
うんうん、
どっぷり使っちゃった人間は、
うん、
信用しちゃいかんのかもしれない
と。ああ、なるほどね。
はっきり言って、あの腐ってるかもしれませんその中の僕も一人なんですけれど。そう思うとすごくなんか腹立たしいやら、あの、情けないやらっていう感じですよね。
うんうん、
で、まあ結局こういう人たちが、その、まあ、政治だったり官僚だったりするとなると、
うん、
はっきり言ってもうあの将来に望みはないと、
うん、
言ってしまった方が早いのかっていう、だからもう政府なんて知らねえって言って、
うん、
税金も払わないとか、
うん、
こういう風になっちゃった方があのいいのかと思っちゃいますよね。みんなで橋の下で暮らそうぜみたいになったほうが、ん、
総ホームレス状態ですか。
はい、あのなんかみんなでこう低く低く低く暮らした方が楽なのかとか思っちゃいますよね。うん、まあ、そうも言っていられないのですが、
うん、
はい、で、あ、今回消費税に関してはこの事件もあってちょっと。職業別消費税なんじゃそりゃなんですけれどもっていうのをあの考えてみて、うん、まあ要は、国会議員だったり、
うん、
まあ、まあそういう偉い人ですね、
知事
だったりとか、まあ、あと官僚の人だったりとか、
うん、
あと官僚経験者とか
あら、はいはいはい、
あと僕は小泉純一郎さんには1万パーセント分ぐらい欲しいんですけども、
うん、
あの職業別消費税っていうのを導入したら、
うん、
面白いんじゃないかと思ってしまいます。まあ少しはあの例えばまあ石原さんだったりすると、
うん、
あのね、オリンピック誘致に何十億だか使っても、
うん
うん、そんなのなんだっけ、へでもないっていうようなことを言ってます、
うんうんうん、
まあ、ああいう人にも1万パーセントぐらいにしてもらってですね、
うん、
タバコ一箱買おうとすると何千万とかいう、
うん、
金にもう払わなきゃいけないとかね、そういう風になれば、少し、うん、あの、なんて言うでしょう、あの、庶民に消費税を課した時の痛手っていうか痛みが伝わるのではないかと。うん、
なるほどね。
わけなんですけれども、ね、
うん、ていうかでもなんかその身分を証明し、何か買うのに全部身分を証明しなきゃいけないのも面倒くさそうですけど、
まあ面倒くさそうですけど、うん、あれしちゃえばいいんじゃないですかね。あの犯罪者はほら取り締まるやつあるじゃないですか、顔顔認識、
うん、
顔認識とか、あとあるいはあの顔認識でピピってきたら、あの、うん、指紋お願いしますとか言われて、うん、あのマイノリティリポートみたいな感じで
こう、はいはい、
バクッとか、うん、ピピッとかよ、
でも そのシステムを作るのにさ、
大変ですね、
リベラボーな金額を取ってさ自分の懐に入れてたりするんだよきっと。
あ、そっか、それにならない。なんかそれタスポとちょっと似てますけどね。
そうだよね、あのタスポどうなったんだろうね。
いや、なんか
自販機でかざしてるお兄ちゃんとか見えますよ。
いやいや、タスポ自体は運用されてるけどさ、あれなんか顔認識のやつとかってあったじゃないですか、問題が。
ありましたね、
うん、
どうなったんだろう。、うん、いやでも ちの学生も先生タスポをもらえたって嬉しそうに見せてくれたりしますけど、二十歳。
なんだ。
別にそんな嬉しいのか、お前とか。とどうと変えますとか言って。あのなぁとか思うんですけれども
。いやなんかあれも気持ち悪くて僕、すいますけど、登録してないですけどね。
あ、
う
ん、まあね。まあ、あれじゃないですかね。例えば、こう、なんとか議員は、自分、その消費税を払うのが嫌で、秘書にタバコを買いに行かせた疑惑で、国会でこう、追及されたりするっていう、そういう、ものすごく低レベルな、国会運営が見られて、面白いんじゃないかなと思ったんですけど、でも今現実もそれに似たような感じの国会運営なんで、あんまり面白くもないかはい。ちょっと、がっかりしたり
そう。
いろいろ妄想が広がって。
妄想してがっかりしてみたいな。
がっかりして。
でもなんか、高額、ある程度のその、高額なものに対してとか、高額納税者に対してとかって、なんかやり方もっとあるような気がするんですけどね。
うん、3% の時は、確かね、その、種類によって消費税変えるっていうか、あるもの、つけるものとつけないもの、例えば食品はつけないとか。
ああ、なんかそんな話もありましたね。
贅沢なものにはつけようとか言ったんですけど、その時贅沢なものって何っていう話になった時に、線引きができなかったんですね。例えば、まあ、カメラで言えば、ヨスキスは、贅沢じゃないけど、ヨス 1D とか、D3S には贅沢なので消費税って言ったら、カメラマン困るじゃないですか。じゃないよっていう話になります。で、じゃあカメラマンっていう、職業なのでって言って、まあ、今もあれはありますけどね、原価償却っていう、ある。カメラ、まあ、あるいは楽器をやる人でバイオリンを買いますとか、先生クラスというかね、アーティストが何千万っていうのを買おうと思った時に消費税 10% だったりしたら、贅沢、楽器は贅沢品なので 10% とか言ったらとんでもないまたお金になっちゃう、ね、あと日本伝統芸能に関するものは消費税かけませんとか言い出した時に、どこまで伝統芸能なんだとか、そういう線引きできなくて、結局1-3%になっちゃったっていう、話す目にあるんですけどね。
まあ、その当時でも物品税の廃止とかも並行して行われたんですよね。
あ、そうなんだ。
物品税の廃止と消費税の導入も確か一緒のタイミングだったので、その時に贅沢品としてたものとか言って、随分いろいろ。
ああ、もう言ってたんだ。
月ギターが安くなりましたとかね。あったはずですよ。
そうでしたっけ。
そもそも物品税自体をもう、皆さんの忘却の彼女にあるような気持ちなんで。
そんなものがあった。でも車は未だに重量税とかありますね。一つ税とか。ありません。
追加して物品としてつ。
あ、あったはずです。へぇー。覚えてないや。覚えてない。
いわゆる贅沢の。贅沢品税として機能してたんですよね。今回もなんか消費税を上げるときに食品とか生活必需品でどうにか税率変えるっていう検討もあったみたいですけど、結局その食料品にしても生活必需品にしてもやっぱり定義が、
そうですね。
そうだよね。だって人参と松坂牛みたいな。
確かに。
松坂牛は贅沢品じゃないのかみたいな。
大体そこでこう、区分け作ると、その区分けの認定を取るために、リベートが動いたりするんですよね。
結局なんかそういうところに行っちゃう。
なるほど。
まあ、いろいろ起こり得る。
はい。
としては。
いや、てかなんかもうさ、いっそのことをやっぱ国会議員になるのが一番いいんじゃないの。
なる
そういえばね、参議院で当選した人はね、この7月だけで何百万もらえるっていう話。
あれは本当だ。なんか、今日電車の中で前に座ってたおじさんが読んでるスポーツ新聞に載っててびっくりした。
7日で200何十万とかね。
でも私、議員の人はもらっても別に構わんのじゃないかと思うんですけどね。
もうちゃんと仕事すればね。
ああね、
あとは、雇ってる人とかにちゃんとお金を回せば。
うん、
秘書とかからこう寄付募って回収しちゃったりする国会議員。国会議員に限らないんですけど、
うんうんうん、
議員さんとかでよくあったり。ああいうんで、こう、無理やりお金を巻き上げたりなんなりしないと、そもそも維持できない財政規模の、国会議員が存在しなくなるっていうのは割と盛り上がることで、
うん、
そもそも、賛成す、なんだ、庶民はそもそも政治に参加できなくていいのかっていう話になりかねないんですよ。
うん、
よく地方なんかで、地方議会なんかで、こう、議員歳費が高すぎるっていう話もよく定期的に上がってて、
うん、
定数減らすべきだとか、こうお金を間引くべき、払うお金は日当にすべきだって、わーって、うん、一見こう、安く上がるようにこう見えるんですけど、
うん、
それってつまり昔から土地持ち、金持ち、いろいろもう資産がある人しか、議員になる資格を与えないよっていうことにつながるんですよね。
うんうんうんうん
で、それは果たしていいことなのっていうのは、まあ別に日本がもう一主義の国じゃないって宣言しちゃってね、全部やる。もうそういう、こう、法治も何もあったもんじゃない国にしたいっていうんだったら別にそれは構わないんですよ。悪念みたいな感じで。
うん、
そういうのをこうみんなが望むんであれば、まあそれはしょうがないのかなと思うんですけど、
うん、
単に、無駄遣いのなんだって言って、その目先のお金に対して節約したことを喜ぶ風潮というのは本当にろくなことにならないと思うので、
それは思うね。
私はその辺はちゃんとお金回しゃいいんじゃねえのっていうふ
う
に思います、うん、ただそれは持ってないものの視点で言うからなのかもしれなくて、
うん、
半端に持ってる人がある程度お金持つともっと持ちたくなるのかもしれないですね。それはお金持ちになってみないとわからない心理ですから、私にはちょっと想像できない。
はい、
そうね。
確かに。はい。
最近日本の人たちは民主主義嫌いなんだよなっていうふうに。世間なんだ政治絡みのニュースとか見てると思いますけどね。
うんうん、ね、まあどうなんでしょうね。なんかでもこの消費税のことで言えば、まあさっきも言いましたけど、例えばたとえ 20% になっても本当に他の国のね税率の高い国の充実してるところみたいになんかちゃんと先が描けてるんだったらありっちゃありだと思うんですけど、今上げられてもなんかそのままで税率だけが上がりましたみたいな、
まあそう
です、結果が待ってる、
すでにほら子供手当って言い出して、
うん、
扶養者控除を確かなくなるんですよね。
うん、
ね、でもあれ子供手当をが結局満額、財源がないから満額出ませんっていう話になると、
うんうん
う
ん、
もうまともに増税されてるのと同じことになってしまうんで。
そうだよね。
確かに、
うん。
もうそれで十分じゃんって話ですけどね。
うん、
っていうか、子供手当って言い出したやつちょっと出てこいっていう話。未然に切れって言いたくなるんですけど、ね、
うん、
まあ、結局でもそれに入れちゃう私たちも私たち。そういう政党に、なんていうの、絵に描いた餅だと分かりつつ、絵の描いた餅にも、餅に公表してしまうっていうレベルがちょっと問題なのかもしれない。で。
なんまあね。
落としどころはどこにもないっていう感じですか。
お先真っ暗みたいな
感じ。真っ暗ですね。はい。とりあえず上見なきゃいいんじゃないですかねっていう感じ。上見ると、なんか、暗くなるばっかりなので、
うん、
地面を見て100円落ちてないかなとか言って、暗そうと思ってる僕なんですけど。
消費税はね、あとはあれなん、
私のなんか前に見てる還付関係をもう少し整理していいと思うんですよね。
うん、
消費税とあの徴収するだけして、
うん、
あの割とでかい企業とかだといろいろ還付団の優遇措置があって、
うんうんうん、
で結局消費税ってあの一番下の構造にある下請けさんとかに一番影響が出る税金なんですよね、
うんうん
うん、
納税義務絶対発生するから売り上げたら売り上げたら全部回るんですけど、最終的にこうでっかいところで輸出したりとか、まあ、輸出してその会社に対してその消費税が還付されるっていうのは、まあ、ある意味しょうがねえのかなと思うこともちょっとあるんですけどね。ただ、まあ、それに限らず、結構減免とかがあったはずなんで、
うん、
あの辺もう少し絞ってちゃんと取るものを取って国庫に納めますっていう風にやった場合、
うん、
経団連の皆様が消費税増税に対して果たして賛成し続けるのかどうかっていうすごい興味があるんですけど、
うん、はい、
輸入戻し税っていうのはあれは結構でかいんですよね、
うん、
輸出中心にやってると、あの下請けから消費税分として受けた分が全部自分のところに還付で返ってくるから、
あーそっか、
税率上がったらその分戻りがでかくなるんですよね。
ああなるほどね。
構造上しょうがない、
うん、
まあ、あれは確かに日本で消費されたものに対しての税金である、うん、考えればそれはしょうがない部分もあるんですけど、
うん、
聞けば聞くほどなんか微妙に首かしげて、
お
なんかなと思ったりしたことがあります。もしくはあの消費税取って法人税下げる代わりに、なんだ、労働周りの規制をもう少しは、あの規制自体はあるんだから、取締りをまともに動かす、
うん、
で、とか、
うん、
そういう方にちゃんと回さないと、結局こうなんだ、法律とかがあって禁止されてて、だけども、
うん、
みんなおめこぼしされてるみたいなのが、
うん、
こうそういうの好きで、あのまず全部規制かけて、こういう場合はいいですよ、うん、っていう風に
法律
でしたね。
うんうんうん、ですね。
で、だからそういうのもあの取締りとかのものの考え方変えるだけでもだいぶ回るものもあるんじゃないのかなって思ったり、
うん、
たりしますけどね、
うん、そうね。だからなんか前に小関さんが言ってた、そのちゃんと帰れるようにするとかさ、
はい、
そういう部分って確かにその効果ありそうだよね、
うん、そうですね。
手つけるとこいっぱいあるじゃんという状況を、
まあ、
それはみんな知ってることなのか
ちなみにあのギリシャが飛ぶ前に消費税が随分上がってそうですけど、それをよく知ります。
ああそうなんだ。
ああ、
そう
ね、
うん、まあどうなんでしょうね、こう悪い言い方すると搾取だけされてそのお金がどっか行っちゃってる感じを、
うん、
するのは否めない感じがするんですけど、
絶対なんか偏ってたりしますよね。あの、うん、いろんな大企業さんの、 あの役員ですか、うん、の収入のこの間発表になった時にはちょっとみんなびっくりして、
うんうん、
某印刷会社のトップ の、 あの額にはかなりびっくりしましたけど、
うん、
本当に、
うん、
あそこまで差があるっていうのはなんか違和感がありますよね、
うん、
あのそのトップの人が印刷機回したら、
うん、
その会社で一番ないって言うんだったら、まあ話わかるんですけど多分印刷機回したらすごい人から巻き込まれて死んじゃうと思うんですがそのくらい大変、印刷なんてそのくらい大変なんですよ。あの特に夏場暑いし、
うん、
まあ多分ああいう大会社だとね、あの美味しい大量で利益も出るっていう仕事は当然自分のところであるんですけど、
うん、
うすごく小ロットで、あの、印刷も大変だっていうようなのは全部子会社とかね、下請けに任せちゃって、
うん、
そこで、あの、暑い中一生懸命印刷してる人の給料は、
うん、
まあ、そこそこというか、ほんと少ないっていうところで利益を上げてたりするんじゃないかっていう感じがします。
うんうん、
ちょっとね、それは、まあ、別なテーマでもちょっと言いたいですけど、ある意味で、まあ、私たちの社会って、ジャングルみたいなもんで、経済ってジャングルみたいなもんで、うん、やっぱり当然、食物連鎖みたいなのがあると思うんですよ、うん、どうしてもね。
うん、
で、まあ、もしトップの一番上にいるのはまあ人間ですけど、
うん、
まあ、地球の中では、やっぱりトップにはトップの責任と義務があると思うんですよ。
うん、
で、やっぱり死んだら、普通の生き物は死んだらその体は一番下に戻っていくっていうのが、経済のね、トップにいる人はやっぱり死んだら解体して戻すしかないんじゃないかって、まあ、死なないにしても、
うん、
やっぱりそれはどんどん溜め込んでいく一方では、
うん、
その下の支えていくところはどんどん痩せ細っていってしまって、
うん、
結局支えきれなくなるっていうのも考えてもらいたいな、
うん、
下の未人をクラスの私はそう思います
そうね、なんかそれで言うとさ、なんか死んで、その自分の亡骸が、その下に戻るどころか、逆に大きな負債を抱えて死んでしまって、毒を撒き散らして死んでってるみたいなね。
ちょっと、シャレにならない事態が。
税金って本来再分配のためにあるものである。っていうのを、どうも皆様、こう、すっかり抜け落ちてらっしゃるような気がしてならんな、っていうふうに思うんですけどね。
うん、
払うこと自体は全然構わんのですよ。
うん、
それを、財政再建、まあ、ともかくとして、まともに循環させてないよねっていう。
そうそうそうそう。だから、上がること自体、うんっていうよりも、その後の、ちゃんと、絵を、きっちりしたものを見せてほしいっていうところだよね、きっとね。
ね。
でも、ね、今なんかこう、最近読書習慣で80年代ぐらいのアメリカの社会風刺の、うん、社会批判、批評か。はい、本とかちらほら読んでるんですけど、すごい今の日本っぽくて盛り上がるんですよね。
ああ、そうなんだ。
ああ、まあ、日本バブルの時アメリカはちょっと 最低だったんですよね。確か。
米国のミックスっていう人、
はいはいはい。
こう、経済が、
うん、
を割とこう、明らかに富む人の方にシフトをさせるようにして、貧富の社会保障を削りまくってっていうところから。
うんうんうん、
でまあ、じゃあそうするって言うと次に来るのは自衛隊の子はいつの間にか海外派遣する方にこう貧乏人回そうかなっていううちに考えたりもするわけですけれど、
うん、
案外こう今そのぐらいの年代での当時のアメリカとかを見て今の日本と比較すると割と近未来っぽい感じが、大変面白いその辺の頃を一度読み返してみると面白いかもしれません。
うん、ね、まあ同じ道を歩まないようにしていただければという感じですが、はい、もうちょっとこうブラックなスノさんがいっぱい出てくるかと思ったんですが、はい、まあ今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと。
はい、息子の中学校の社会の宿題に、
うん、
税の作文ってあるんですけど、
ほう、
はい、俺に書かせろって言ってみようかな。前言ったら、やめてって言われましたけど、今年書かせろって言ってみたいです、あと。
はい。
10年、20年単位でちょっと前の出来事っていうのをあらかじめ、改めて振り返ってみるといろいろ面白いなと最近思い返していることと。
はい。うちのところでは納税週間の時に税に関する習字が貼り出されるんですけど、
うん。
そうなんです。で、私それを見て一日中働かなきゃいけない。 今年もいろんな作品が見れるかと思います。
いじめだね。
納税とか、青色申告とかね。義務とかね。
うわ、
はい、そんな囚人見たくないね。
ねえ、もうちょっと、ね、ま、いや、なんでもありません。はい。
では、また来週。
はい。